これ収録しておりますのが9月2日金曜日なんですけれども、今日の昼過ぎにこちら大阪では、大阪府民こぞっての防災訓練というような位置づけで、各所の防災無線だとかいろんなところ、あと何ですか、携帯電話などからですね、その非常事態を伝える、けたたましく伝えるメロディーがですね、流れてくるということで、でその直前にですね、事前の告知が防災無線から流れるんですよ。でここ新大阪 F スタジオの、というのはこれマンションの6階にあるんですけども、でほぼほぼ目の前、ちょっとこう目線をちょっと下ろしたぐらいのところに小学校の屋上があるんですね。校舎の屋上がありましてね、でそこにねでっかいトランペット型スピーカーが設置されておるんですよ。でそこから、まあ、毎日夕方になりますとお子たちの家路を急がせる、アナウンスだとかが流れてくるんですけれども、それを通じましてその防災無線の予告ってやつが、まあ、流れるわけですよ。でそこで出てくるその音声があれ何なんですかね、人間が喋ってんのか多分違うんじゃないかな、なんかコンピューターで作った合成の音声のような気もするんですけれど、こちらは淀川区からのお知らせですっていう喋り方でなんかちょっとこう甲高い女の子の声なんですけど、ですごいその間がね変なんですよ。でそれでまあ告知が来るんですけど、なんかねその間が気持ち悪くて、そのせいでなんかこう聞きたくなくなるんですけれど、まあどうなんですかね、その同じアナウンス同じ声で時々意味不明に流れてくる淀川警察署からのお知らせですっていうのがあって、で振り込み詐欺を防止するアナウンスなんですよ。そういうのは詐欺ですっていうなんかアナウンスがあって、どうなんですかね、あれちょっと淀川区役所に行けば分かるんですかね、どういう風になってるのか正体を聞きたいんで、今度日曜日区長に聞いてみましょうか質問で、
あれは私ですとか、
あれについて何なのかちょっと教えてくださいとかっつって、
ボーカロイドでもなさそうですね、
もう毎週ほら、はい、区長に会ってるじゃない、
そうですね、最近
なんかもう顔見知りになってきたから、なんか今度いっぱい行きませんかとかっつって誘ってみようか、
今度の日曜日もなんかあるんですか、
今度の日曜日ありますよ、朝10時から、はい、その目の前の目の前の小学校で、
はい、ありますね、
ありますよ、皆さんもぜひお越しいただきたいと思います、
は
い、
統廃合問題の、
ということでございまして QIC、お送りしてまいりましょう、QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と、
はい、頭からなぜか近藤参考の CM が離れない春菜です。
はい、はい、はい、エッグです、
はい前島君はちょっと行事がありましてお休みです。
そうなんです、
はい、そして FMC 九州新、じゃねえや、水前寺公園新水前寺ってのがあるんです
ね、
新社屋でもできたのかなと思います。
水前寺駅のね、300メートル手前にね、はい、新水前寺駅ってあるんです。水前寺公園サテライトスタジオにいるはずなのは
この焼き鳥食べたいぞ、木田上谷優子です。
焼き鳥ぐらいよ、あんたの近所だって焼き鳥屋ぐらいあるべさ、ね、
いやーちょっ 都内、あ、まああるけど、そこじゃなくて街中のが食べたいです。
もうやっぱりもうあれだよね、時期的にはもうやっぱあれですよね、うん、おでんですよね。
ああそうね。
そうかな、はい、
もうちょっとしたおでんですか。
いやいや、もう
ちょっと暑いよ。まだ
あの暑い夏でも行列ができるおでん屋さんがありましたね。
ああ、ありましたね。
でも店内はもう冷房がもう、
ね、あ、キンキンに冷えてるんですね。
そこでその熱々のおでん。
ああ、それはいいですね。それはいいだ。
玉造りの駅前にあるんですけどね、
はい、思ってたとこと違った、
でその方向の反対側に行くと、はい、ちょっと前までなんか令和新選組がいた玉造りの商店街の中の、はい、ありましたよね。
あそこなくなっちゃったんですか。
もうないでしょ。
うなぎの寝床みたいなとこ、
もうとっくにないでしょ。
あ、ほんまに、
うん、看板も何もないですよ。
あ、そうなんだ、あそこで、自主的にみんなね、
あんないい場所をね、
はい、自主的にみんなで
駅から5分かかんないよね、はい、もう2分ぐらいだよねあれね、駅からね。で、あれもうちょっと使いようがあっただろうにとか私は思いますが、
皆さんおでんの具は何が好きですか。
おでんの具、あれです、で筋ですよ、筋。
すいません、筋は地方によって意味が変わってくるんですけど、あなたが言ってる筋はどういう材料でしょうか。
アキレス。
アキレス。
アキレスです
。ああ、
牛のアキレス。
アキレス腱ですか。
はい、
アキレス以外に普通の筋もあるよね、
はい、ああ、まあちょっとお肉っぽいとかついてる、
そうそうそう、
まあ、臭みを抜いて、はい、
あとほらメンブレンってやつもあるよね。
メンブレン、
何それ。
あるんですよ、
はあ、そう、モンブランみたいな。
筋には、はい、だからそのいわゆる牛筋とかの系統でいうと、はあ、メンブレンとか、はあ、そのまだ軟骨だよねほとんどね、
はいはい、
この骨の間のところ、うん、その筋だよね、はあ、それとそのアキレスみたいな、もうほとんどゼラチン、煮込むとゼラチンみたいなやつ、
ちょっとコリコリしてね、
し
ょ、はいはい、あれですよ。
であとその肉がちょっと肉々しい筋のやつね、
はい、
でこれが大体あれですよね、はい、で東京に行くと筋は魚だから、
はあ、そうですか、そうなんですか、そうなんだ、
全然知らなかった。
サメの軟骨みたいなのが入ってる練り物ですよ、うん、コリコリしてるのがこう入ってる、
食べてみたい、
美味しいですよそれ。だ全然その関西の筋とはまるで別物です。
うん、そうなんですか、
はい、でこれが熊本を組んだりまで行きますと、うん、
なんてか
筋が馬筋に変わりますから。
ああ、馬ね、
馬に、
なるほど、
でこれはこれでまたうまいんですよ。
あ、なるほど。
であと、ね、西に行くに従って鳥を使うよね。結構鳥のささみとか、はいはい、ももとかぶち込んでて、はいはい、出汁出るんですよ。
そうですね、かしわいわしですね、
はい、でこう柔らかくなっててうまかったりします、ね、はい、もうほらもう皆さんおでんのねこのトークに巻き込まれてきました ね、
そうですね、
これがおでんマジックというものです。
まあ、具がいっぱいありますからねあれね、具材が、
止まっちゃったよ。
エッグさんは何が好きですか。
私はんぺん好きですね。
はんぺん、
はんぺん、
なえって何、
エッグさんなのに
卵いけってか、あまあ嫌いじゃないですけど、
エッグさんなのに
は
ん
ぺん
が好きだ
と。うん、
私が好きなのは何ですかね、タコ。
タコ入ってるとこってちょっと高級店じゃないですか、なんか。
まあね、ちょっと値が張るからね、普通のネタよりはね。北谷さんは何がいいですか、脳みそかなんかですか。
何ですか、
なんかこう
厚揚げです。
羊の脳みそか何か。
厚揚げです。
厚揚げ、
厚揚げに柚子胡椒です。
やっぱり九州は柚子胡椒が、
いやいや別に九州の人柚子胡椒使わないですよ。
あ、そうなんですか。
使わないですけど、
おでんの時は基本からしです。
からしだけど私は柚子胡椒派です。
これキラウヤみたいな変わり物が柚子胡椒。
あ、九州だからってわけじゃないん
です、ね、じゃなくてですよ。
姫路だと生姜醤油が入るんですけど、
ね、まあ地域によってね、
生姜醤油でおでん食べるんですか。
そうです、生姜醤油でおでんを食べるんです。美味しいですよ。
あ、まあね、厚揚げだったら生姜醤油でも全然いける。
だって静岡とか行ったら魚粉だもんね。
あ、そうですね、ちょっと真っ黒い、
静岡おでんねとかね、いろいろ地域によって違いますよ。
すごいなや
っぱ、というわけで、はい、おでんに合うものはお酒、ということになってまいりますが、お便りご紹介してまいりましょう。群馬県前橋市からいただきました。56歳自営業、ラジオネーム金柑玄人風俗名人戦、久しぶりにいただきました。
ありがとうございます。
酒は気違い水などと申しまして、はあ、酒で人生を大幅に狂わせた御人もあまたいらっしゃいますね、
うん、
かつては FMC にもとんでもない大酒飲みがゴロゴロしていて、酒飲み番組が乱立していたこともございますが、
ございます。
酒は飲んでも飲まれるな、
はい、
あなた花なら私はつぼみ今日も酒酒明日も酒などと申しまして、ではお酒にまつわる失敗談をご披露いただきましょう。リクエスト曲はバラクーダで日本全国酒飲み温度。かけません。
え、かけてほしいな。知らないな。
そう、
あ、酒飲み温度
はバラクーダ、どんな歌でしたっけ。
え、酒が飲める酒が飲める、
あ、ね、
酒が飲めるぞ、
はいはい、それ言ったらわかる、
飲めるぞ酒が飲めるぞだよ、
はい、あ、はいはいはい、
1月は正月で酒が飲めるぞ、
あ、はい、それがですね、バラクーダ、
酒が飲めるぞ、2月はひな祭りで、ひな祭り
だったっけ、ひな祭り3月
で、節分だ、節分で酒が飲めるぞ、酒が飲める飲めるぞ酒が飲めるぞ、3月がひな祭りだ、ひな祭りで酒が飲めるぞ、酒が飲める飲めるぞ、はいはいはい、酒が飲めるぞ。4月って何、
入学とかじゃない、まあ、何でもいい
さ、花見だ、
花見だ。で5月は何、
鯉のぼり、
鯉のぼり、端午の節句、桃の節句、なんだ、
端午の節句、
子供の日ですからね、
あ、6月は何にもないけど酒が飲めるぞとか、
ね、そういう
なんかそういう、
そういうやつですね、お酒の失敗談。
まあ、あのお酒の失敗と言いますと、やはりこの方を、ね、外すわけにはいきませんね、外されてますけど、香川照之さん56歳、
あ、そっちにつながるんですね、
サントリーさんはですね、サントリーが、
はいはい、またサントリーですね、
サントリーがパーフェクトビールの CM に起用しないことを明らかにしました、はい、今あの酒井雅人と、ね、うん、この香川照之、ね、
ゴールデンコンビ
でやってるいい CM なのに、これがもうね、
やっちゃって感じですね。
で、あとはあの毎週金曜日に司会者として出演しておりました TBS 系の朝の番組、はい、ザ・タイム、これも、まあ、あのちょっと涙ぐみながら謝罪をいたしまして、降板というところですね。
定番ですけど、最初の方はまだやるつもりのような感じでね、謝罪してましたよね。
謝ったら大丈夫かなみたいなこと、
やっぱだから週刊新潮の写真がまずかったでしょ、もうあれ、あの写真撮られてるっていう、あれがやっぱ、あのしかもあのたまたま切り取られた写真なんだけど、目つきがやばいっしょ、うん、なんか あの写真だとイメージ悪いっすよね、うん、
でもう、まあ、楽しそうって感じですよね、
まあね、
なんかいいのかな、こんなことやっちゃってみたいな顔でしたけど、
いやーね、どうなんすかね、
だか、まあ、銀座でしょ、
はい、
まあ、銀座でもさ、井戸があるからね、はい、そのお店でもね、
いや、まあ大概高級クラブしかないんじゃないですか、
まあ、そうだけれども、はい、そうでもない営業形態の店もまあありますよ、
はい、
で、あのもう簡単にあの客と寝ちゃうみたいなところも中にはあるので、はあはあ、だからそれを考えると、まあ、どうだったかちょっとそのお店特定されておりませんしね、まだ全然ちゃんとした部分ではね、
はいはい、
で分かりませんけどね、しかもほらこれもうちょっと前の出来事じゃないですか、今からね 2,3 年前の出来事でしょ、
あ、そんな時のやつが出てきたんだ、
そうなんですよ、でそれが今出てきたというのが、
はい、
まあよく言われることですが、
はい、
ね、その政治の何か問題が起きてる時にそれをね、もみ消す時の、まあ、方便として芸能界のいろんなスキャンダルが使われることがありましょう、
そうですね、
まあ、あのよく、うん、聞きますね、そういう話、
だからこの香川照之法というのが、まあ、ある意味こう、
うん、
法じゃなくて爆弾か、
はい、
がこうストックされていて、
はい、
そろそろちょっと、うん、香川照之でやった方があのあのこれだったら結構インパクト大きいから、
はい、
どうですか首相みたいな
、うん、よくあるのはあの、ね、かあの麻薬絡みの、ね、ニュースだったりするんです
けど、大麻とかね、だからあの麻薬よくありますよ ね、はい、
だこれはちょっとね、どうですかね、
いやね、半沢直樹3が見たかったんですけどね、
いやでもちょっとやっぱり香川照之のイメージがっかり、うん、がっかりですね、
うん、まあ、他でもなんかあのドラマだからの打ち上げの現場で女性スタッフに、
はい、なんかいろいろ出てきてますね、
その、まあ、どういうことをやったか詳しくは知りませんが、はい、まあ、そのパワハラ的なこともパワハラ、まあ、女性にやれば当然セクハラということもあるわけで、はい、うん、まあ、なんかあんでしょう、そういう性質がこの人には多分なんか、
まあ、この人
立ち飲むと出てくる、
この人にはっていうか、うん、あれですよね、あの歌舞伎関係の人はそういう酒が 酒が入った時に暴力事件やったりとか、うん、ね、結構出てくるので、
まあそれはほらね、はい、あのまあ海老蔵、旧海老蔵がですよ、
海老蔵とか、
ええ、まあまあ時々ありますけどね、はい、あのあれ誰だったっけ、あの勘三郎の息子の弟の方は誰だっけ、あれがほらなんかやっぱり酔っ払ってなんか殴ったとかあったよね、はい、なんかね、
そうそうそうそう、
まあ時々ありますよ、
はい、
まあ逆に言うとあのね、 NHK のアナウンサーとかでもね、うん、有名なところで言うと松平定信アナウンサーなんてね、はあ、あんな有名どころですけど、
はい、
タクシーに乗ってる時に酔っ払って、はい、うんちゃんを足毛にしたという、どうやったら足毛にできるんだろうと車内で、うん、はあ、というようなこともありましたよね。まあ、まあ酒にのね飲まれちゃいけないという、
そういうことですね。
まあ木下ゆくさんなんか酒飲むといつもあの周りにあのカミソリでスパスパ切ってこう、あの、
何でカミソリスパ、
血だらけに、
犯罪じゃないですかもうそれ、
もう周りの人もみんな指がないっていう
そこまでスパスパいっちゃうんですね、
怖い、怖い、はい、
気をつけたらいいって言われてですね、平上屋と飲むときは気をつけろっていう、席を一つ開けておけっていう
怖い怖い
原則がありますね、
はい、でもおとなしいもんですよ。
まあ酒飲むと変わるやつって本当いるからね。
そうなんですよね、なんであんな性格変わっちゃうんかなっていう人いますよね。
いや酒があの入ったことで性格が変わるんじゃなくて本性が出るんだよ。それまでは
人が猫かぶってんのか、
そうそう、だから理性がまだ働いてる時はそういうね、そのパワハラ的なものとかモラハラ的なことはないんだけれど、
はい、
酒が入った途端にそのタガが外れて、はい、その隠していたものが前に出てしまうという、
そうそう、
あ、まあ逆に言うとそのね、本性を見分けるためには酒というのは非常に有効な手段なのかもしれないっていうふうに私なんか思いますけどね。だからまずちょっと軽く飲ませてみて、そいつがどういうふうな醜態をさらすか、あるいは何もないかっていうことで、野木田さんはこう結構人品を見分けてたりするかもしれませんよ。
なるほどね、なんかね、僕あの酒を飲んだおっさんにね、当選簿されまして、
はい、
こりゃ行かせへんぞ言って、
はい、
あのそれを朝4時ぐらいまでやられたことがあります
、はい、すいません、あの知らない人ですかそれ。
それ知らない人なんですけど、いや知ってる人ではある、僕の知ってる人ではあるんですけど、
はい、
あもうここからは行かせへんぞって夜中の10時過ぎぐらいから朝4時ぐらいまで。
それはどこでの道の上での、
あの江坂です、江坂。
いやだからその地名はどうでもして、はい、あの道路の上なのか店の中なのか、
交差点を渡るちょっと手前ぐらいですよね。
そいつがいくら当選簿したって余計でいけるんだよ。
ちゃうんですよ、もうね、
迂回すればいいんじゃないですか。
実はね、上下関係がありましてね、
何それ、
いくらなんぼ言うてももう丁寧に抜けようとするんですけど、いやなかなかあのあれ、いやもう当選んだってずっとそれしか言わないんですよね。
いやいや、だから何がしたいわけ
ですか。なんかよくわかんない、
僕の邪魔をしたかったんですよ。僕ね、あのとあることを100日ぐらい続けてまして、その100日目やっていう時に、あの100日目は達成させないという、はい、それであの通さへんぞをずっと続けたという人がいますよね、はい、
えらい
100日大変だったんですか結構。
いやいや、それを止める
っていう6時間もなんていう、
いや毎日毎日本当に
その上司は偉いね、
はい、
もったいないなその時間
いや本当にもうし、いやもったいない
っていう、それは何、それは酔っ払ってるわけその人は。
そうなんです、最初は酔っ払ってるんですけど、なんか後半は本気になってるんじゃないかなと思ってね。まあ6時間もあるんで、もう
まあまあ、
はい、
ね、
それであの気が済んだと思ったらタクシー止めて乗って帰ったっていうね、なんか僕は置いてかれたっていう、だから最終電車も始発もまだ走ってない時に僕は置いていかれたんですよ、
ね、まあ、あんまりいい店でも飲んでないみたいだし、いい人とも飲んでないみたいですね、
はい、そうですね、酒の場は
分かりにくいんだけど
いや酒の場、酒を飲んであのなんかあれですよね、やっぱりあの本性が出るとあんまりいいことはないですね。
いやだから本性が出てもなんとも、また私なんか別に飲んだってそんなにこう、うん、あの荒れたりしないじゃないですか、
は
あ、はい、まあちょっとこう口数が増えてえらいなんかゲラゲラ笑ったりはするけれどっていう、はあ、だからこういうのはまだいいと思うんですけど、うん、まあ、でも周りでなんか酒飲んで変わる人っていない気がするけどな。いる、誰か、あの FMC もしくは大石あきこ事務所でもいいんだけど、
ああ誰か
いないじゃん。なんかそんなに、まあ大石事務所で酒飲みは今いないけど、 前もそうだけど変わる人いなかったな、
はい、暴れてなんとかみたいな人もいないですよね。
泣き出す人っていうのはね、まあ、大石事務所じゃなくて私の知り合いで言いましたけど、ね、
ああまあ、ただまあ大石事務所で一人だけあのふと気づいたら一人で踊ってたおばさんはいましたけどね。
誰
あの、ここの机の上で、
そうそうそう、俺がもう寝ちゃっててもうみんな帰ったのに一人だけ私あのまだか、はい、あのいていいですかって言うからどうぞって言って、で俺も眠くなっちゃってこう打とうとしてたらはって気がついたらこう目の前であのお酒の曲をなんか YouTube でかけながら、はい、その曲に乗せてノリノリで踊ってるっていう、
ありましたね。
すごいなとか思ってちょっとあの驚いたことがありました。はい、次のお便り
いきます。もういいんですか。
次いきましょうか。はい、
大阪府高槻市36歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ただ大変です。
大変です。
イギリス酒飲み文化、また酒の話ですの象徴でもあるロンドンパブ、ロンドン、まあロンドンパブって言っていいのかな、まあまあいいや、軒並み閉店の危機とのこと。
なぜ、
こちら日本でもコロナ自粛の煽りで次々に飲食店が潰れています。さあどうする、うん、前島議員前へ前へ今日いません、
はい、
これあの記事がついてまして、
はい、
イギリスの文化の、まあ、一つの象徴である大衆酒場であるパブが、はい、エネルギー価格高騰の大波に襲われている。業界関係者は政府の支援がなければ多くのパブがコスト高による経営難で閉店を余儀なくされると警告しているそうです。
はい、
でイギリスのビールパブ協会という協会はこのほどイギリスのジョンソン首相宛ての書簡を発表しまして、ある小さな町の店は前の年から33,000ポンド、約530万円、日本円にして530万円もエネルギーコストが増えたと指摘、業界全体に取り返しのつかない損害を引き起こしていると強調した上で、政府による迅速な介入がなければ間違いなく膨大な数のパブがその扉を永久に閉じることになると訴えたということです。で、イギリスの BBC では一般家庭と異なり企業にはエネルギー価格の上限規制が設けられていないと、だからなのでまあ負担額がまあさらに膨らむ見通しだとお伝えています。
青天井に膨らんでいく可能性
で、その他のイギリスメディアが伝えた不動産顧問会社の、調査によりますと、今年上半期にイングランドとウェールズでは約200件のパブが閉店、で閉店した総数は、総数じゃないや、あの現在ある営業している店は、まあ、それまで、の数から減らして今4万件を割り込んだということで、まあ、だいぶ減らしているという、はいはい、ことのようです。まあ、エネルギーコストというやつですか、まあ、いろんなその例えばあの光熱費ですわね、あの火使いますからね、まあ、いろいろ料理もするでしょうし、
そうですね、
はい、あとその冷暖房とか、はい、まあ、いろんなもの、当然ビール冷やすとかそういうのもあるかもしれませんが、
そうですね、
どうなんですかね、まあ、ともかく影響が大きいということのようです、
うん、
どうですかロンドンのパブね。私もまあ3日に1回ぐらいはロンドンまで行ってパブに行ってた時期がありますけど、
時期が、
はい、ロンドンパブギネスは飲んでます。
あ、なるほど、ギネスうまいですね。
ギネスうまいですね、
はい、
どうですか木田上子さん、あのパブがどんどん潰れているということで、飲食店熊本ではお店潰れたりしてますか。
飲食店、私が知ってるお店屋さん、あ、でもあのサルバトーレはなくなったですね。
サルバトーレ、サルバトーレってあのピッツァの店、
そうそうそうそう、あの銀座通りの1階にあったやつが、
ああ、
なくなってましたね、7月か8月末で。
あ、私あのね、あの、はい、あそこの京都のあれは高瀬川ですかね、
はい、
のあの川端にあるサルバトーレでピッツァを食べたことがあります。
あ、チェーン店なんですね。
チェーン店ですね、あれね、まあ、
今回はコロナでそうやったって言いましたよね、
エネルギー高騰。
まああの日本の場合今のところまだそのエネルギー云々っていうのはあんまりないような気がするんですけど、これイギリスではその青天井で値上がりしているというのがあるようで、はいはい、
ロシア関連ですかね、なんかガスとか、
それもあるでしょう、イギリスね、はい、うん、
いやにしてもですよ、 ガスとか電気で、あの価格、まあ、日本は価格に転嫁できないっていう文化じゃないですか。どっちかというと量を減らしたりとか、うん、何か削って同じ値段で出すとかいうのが多かったんですけど、うん、日本で若干話がそれるんですけど、今めちゃくちゃ減ってんのが、ちょっと小規模なあの書店、
本屋。まあ書店がね、もうここ10年じゃ聞かないです、20年ぐらいもう減る一方ですよ。
そうなんですよ。あれって、うん、あの使ってるものは電気クーラー、とかで、あの電気代が上がるだけで本の値段は上げられないし、うん、人件費削るか、あの何かするしかないので、なんか立ち行かなくなるみたいですね、電気代が上がるってことで。
いや、あのね、あの、はあ、全部が全部そうとは言えない部分もありまして、はあ、実はあの小規模の店舗で一番の危機的な何、あのその、はあ、その店の存続をあの脅かすものっていうのは、実は万引きなんですよ。
あ、
はい、で書店ぐらい万引きのとこないんですよ。
やりやすそうですもんね。
やっぱほら、もう資格が多いでしょ、
はい、
それでその店員も何人も雇えなかったりするじゃないですか、はいはい、でもう高齢化した店主とかが、うんうん、こうあのカウンターのとこで座っててじっと見てるような店の場合ですよ、
はい、
隅っこでその中学生とかが、はい、その大量に持っていくわけですよ。で例えばそれがその売れ筋のもの、例えばあの集英社から出るそのジャンプコミックスの、
はい、
まあ、何でもいいですよ、ワンピースでも何でもいいですよ、なんかそれが新刊で出るじゃないですか、
はい、
でその時ってそういうちっちゃな書店には割り当てがあんまないわけですよ、ね、で5冊ぐらい行ったとするじゃないですか、
はい、
ね、そしたらそれが売れれば利益になるんだけど、
はい、
その5冊を持ってっちゃうわけですよ。
ええ、
そしたらほら他のやつを持ってったって高く売れないから。
ああ売るんですね、また
それ。もちろんそうですよ、はい、でだからそういうような形で、しかもその1人や2人じゃなくて3人4人ぐらいでガーって来てガーって持っていくみたいな、そういうようなことが横行していて、でもう それやってるともうそのね、特に高齢化ってあのお年寄りの店主だとかはもうあの意欲がなくなっちゃって、
そりゃそうですよね、
もうやってられないっつってもうあの辞めるというケースは結構多いみたいですよ。うん、まあ、だからね、あの私仕事で恐縮ですけど、
はい、
あのね、聞かせてやんないを買おうと思って、
はい、
ね、でたまたま立ち寄った駅前の書店で一冊あったと、
はい、
ただその日ちょっと持ち合わせがいまいちちょっと心細かったんで、明日買おうっつってそのまま、まあ、あの店を後にして、
はい、
で翌日店に行ってみたら ないと、でおかしい、あの売れちゃったのかと思って、はい、まあ、店員さんに聞いたら、その在庫を調べたら、いやありますと、一冊入れてますからありますって、うん、でもどこ調べてもない、結論は
やられ
万引きじゃないですかっていう、いうことで、それがこう投稿できたことがあったんですけど、
はい、
非常に複雑な思いですね、著者としては。
そこまでしてほしいかというとこと、
うん、
はい、
いやいや、まあね、
はい、
あの今順にあの欲しいという、あの売ってほしいという方とか、
はい、
からのお便りをいただいておりますんで、
うん、
あの順番に今あの処理しておるところです、はい、今日も2冊お送りしました。
そうなんですね、はい、食べ物ね、このね、淀川区、東淀川区とかこの辺りね、本当に食べ物屋はなくなるわ、本屋がないんですよ、これ。
なんもねえよこの辺り。
そう、本当にこのね、あのちょっと前まで本当に日本第二の都市だったのかと思うぐらい本当になんもないんですよ。
まあもちろんね、その新大阪駅だとかね、
はい、
その駅前のとこにはそこそこありますよ。
あ、
うん、ありますけど、そのもうここ住宅街じゃない。
はいはい。
で、もう一番近い店っつったらさ。
はい。
それはまあラーメン屋があるけどさ、
はい、
でそれを除けばさ、
はい、
次に近い店って言ったら何、あのそこの立ち飲みぐらいだろ。
ああなるほど。
でしかもほら、そこ の立ち飲み3軒あるうちの1軒なんかは、
はい、
一軒様はお断りだからね今。
まあそうですね。もうあれびっくりしましたね。
もう祇園のお茶屋かっていうぐらいの、はい、もう一応貼ってあるんですよ、一元様お断り、は
い、心の中のためって書いてあるんですよ、ね、
はい、お金でもあの入れないですよ、ちょっと私、
は
い、
誰かに
誰かの紹介をいただかないと、
ないと入れない、
連れて行ってもらわないと、はい、
立ち飲みなのに、
はいはい、
というぐらいで、
うん、
まあどうなんですかね、そのイギリスのこのパブね。
いや寂しいですよ。
寂しいですね。
ちょっと聞いてもいいですか。
はい、
大阪でですよ、ちょっとまだコロナの話になるんですけど、
はい、
あの厳しい、あの何ですか、飲食店で入るときにマスク着用を なんだっけ、あの透明なビニールじゃねえ、なんだ、縦、
アクリルの
完全になんか、はい、そう、はい、厳しいところってあります？
いや、いっぱいあるよ。
そうですね、アクリルのやつはどこも立ってますよね、一応、うん、
え、どこも立ってます、やっぱまだ、
あの立ててないと、あの、ね、あのステッカーもらえなかったでしょ、大阪の場合はね。
あの給付金もらうためのステッカーもらえなかったんですよね、うん、あれね。
だから結構その普及率はすごいですよ。
はい、
で今そこまでも給付金のためっていうあれはないじゃないですか今、
はい、
で営業するのも別にそこまで厳しくなくなったでしょ、どうなんですか。
まあ、特に規制自体はないでしょ。
ないですね。
ないでしょ、うん、それでもまだやってるところってまだいっぱいあるってことですね。
ほとんどだからやってます、ね、自主規制です、
うん、はあ、そうなんだ、うん、
アクリルなんでしょうね、もう置きっぱなしみたいな、
は
い、
なんか店によってはもう邪魔くさいから、こっちはお客がこうやってこうそのついたてをね横に置いたりすることもあるんだけど、うん、
やってる。で別に注意しないでしょ。
いやいや、あの注意する店と注意しない店が、
うん、
あの申し訳ございません、あのついたての方ちゃんとあの元に戻させていただきますって言って、まあ面倒くさいなとか思って、うん、戻す店もあるし、
ね、
まあ、あの入り口で必ずアルコールをで消毒しないとダメとか、
面倒くせえ、ね、
それは絶対、
ね、関係ないのにね、
検温のあのやつが立ってて、
検温もどうでもいいですよね、はい、本当、はい、本当面倒くさい、
まあまあそういうね、特に大阪は同調圧力に弱い、ね、あの人たちが多いので、
クワトイってエアタオルが使えた時のもうあの感動ね、この
いや別に
エアタオルだった、
はい、
今も大阪でもちょっとずつ増え始めてるじゃ
ない。ほんますか、あれほとんどまたなんかあのコロナ禍のため使えませんっていう張り紙がしてあって、
なんか徐々に何箇所かで見始めた、
はい、あの、
うん、もう感覚的に混んでこないってことはもう、はい、あのもう分かってるんで、
はい、
ということでございまして、
はい、
まあ前にあるバーでね、その聞いた話ですけどね、
はい、
日本ではあの氷は割と簡単にジャガスカ使うけれど、
はい、
イギリスのパブでは氷はね大体あれですよ、キューブアイス1個ポロンと入るぐらいですね。
なんと、
ええ、
あ、なんかね、あのビールをまずキンキンに冷やすという習慣がないっていうのを聞いたことありますけど、
ね、あ、常温ビールのとこは結構あったりするかもしれないね、
まあ、もちろん向こうの方が温度低いですからね、土台、
はいはい、
だからっていうのはあるでしょうけど、だから日本人ぐらいキンキンに冷やすやつはないっていう、はい、もうそれが好きなんでしょうね。
そうね、極端ですよね、うん、熱々とかキンキンとかね、激辛とか激甘みたいな。
でもビールはキンキンに冷えた方がうまくないです。キンキンまではなくてもいいけど、
私もビールは冷えてほしいですよ、
うん、ねえ、ぬるかつでもう本当腹立ちますよね
ぬるかつは腹の立つたいな、
はいはい、
まあまああのまああの一番美味しい飲み頃の温度という
瓶ビールなんか特にですよ、
はい、ぬるい瓶ビールはちょっと殴りたくなる ね
殴りたくなりますよね、
ということで、
はい、
ちょっとギネスが飲みたくなりましたよね。一旦 CM に来まして、あ、そういえばね、大石さんもギネス好きなんですよ。
あ、本当に、
うんうん、
あ、
耳寄り情報、
維新嫌いは万引きされてないですかね。
ああ、さ、ないってことないっしょ。ああ、うん、本当にね、はい、あ、そうだそうだ、あの、はい、松尾忠先生から、
はい、
また本出されるんですか。
本を送っていただきまして、
あ、
今度あのこれ は論争者から出ます、は
い、論争者から、
はい、松尾忠先生、立命館大学経済学部教授、うん、
はい、
今度はコロナショックドクトリン、
はい、
弱者を切り捨てる経済政策の実態、支配する人々が豊かになる仕組み、これをねこう、
うん、
余すところなく分析をしてると思われます、
はい、
なんせ届いてまだ1時間ちょいなので、
はいはい、
まだ中身は全く分かりませんまだ全く見てないんですけれど、表紙しか見てませんが、ありがとうございます。
井上さんだけなんでそんな忠先生のが届くんですか。
それはもう春菜君と身分が違うから、ね、
もう
すごいから
身分だよこれは。
いや、うちには届いてないなと思って。
当然だよそれ私のステージまで上がっておいで。
いや、発信力が違いますよ ね、
ということでありがとうございます。またあの読ませていただいて、また、はい、あの話を
よろしくお願いします。
させていただきます、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介して、参りましょう。
ワンツーインターダンクラブ。 近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。